今日恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書の7章24節から30節です。マルコによる福音書の7章24節から30節、はじめに24節から26節までお読みいたします。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に憑かれた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシア人で、スロフェリキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、悪霊を追い出し、あらゆる病を癒し、あらゆる人間の苦痛、労苦、また罪ゆえの負ってしまった諸々の重荷、それらすべてから解き放ってくださる我らの主イエス様、あなたを褒めてたえます。今あなたを賛美し、御前に進み出て、このあなたの御言葉に預かりたいと願っております。どうかあなたがその願いを持って進み出る一人一人に豊かなあなたの栄光を表してくださいますように、語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてくださいますように、これからすべてがただただ父なる神様の栄光が豊かに現れる時でありますように願い求めます。これからの一切をすべて聖霊様のその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ある人が癒される、ある人の悪霊が追い出される、ある人の罪が許される、これがですね、他の誰かの取りなしによってそれが行われることがある例がね、今日の、箇所ですね。ツロ、フェニキアの女。イエス様は、イスラエルの滅びた、ね、羊たちのところに使わされて、この女は、ね、ギリシア人で、ツロ、フェニキアの生まれであった、ね。そこには使わされていなかったわけです。もちろん今は、すべての国民、ギリシャ人だろうとユダヤ人だろうと、すべてイエス様を信じる者に対してその救いの扉は開かれているんですけども、まだ、ね、十字架の前、復活の前はイエス様はこのユダヤ人のところに使わされておりました。 ですから、まだこの時はですね、その異邦人の救いのが、ね、大々的に広まれる時ではなかったんですけども、しかしイエス様を信じる信仰によって癒しが引き出されてしまうケースがあるんです、ね、今日の箇所はそうですし、また長血を患う女も、ね、そうです、長血を患った女、ね、彼女は律法上汚れている、礼拝に、ね、参加できない、また誰かに触れるならばその誰かを怪我してしまうんですけど、しかしイエス様は癒してくださるお方であると、ね、信じて進み出て、そしてイエス様の後ろからですね、イエス様に気づかれないように、イエス様のしかも衣の裾に、ね、触りでもすれば、ね、まあ、もともその衣の裾、ヘブライ語でチチトって言うんですけども、チチト、それ、5つの、ね、その紐が、ね、垂れ下がっている、ね、それは、ね、モーセ五書を表して、要するに、ね、彼女は律法、ね、トーラー、それに信仰を持って触れるならば癒される、ね、そういうふうに願って彼女は イエス様に触れたんです。御言葉に触れたんです。トーラーに触れた。それならば癒しのパワーがですね、その信じる信仰によってイエス様から出ていって、でイエス様はですね、女が後ろから、ね、触った、それは知らなかったんですけど、しかし、ね、力が出ていったことには気づきました。力が出ていったということは、誰かが信仰を持って、ね、触れたということに気づいた。でそれでイエス様は後ろを向いて、ね、探されたんです。誰か私の着物に触ったですかって、ね、そういうふうに探しました。イエス様はご存知なんです。信仰を持って進み出て、信仰を持って触れる人に対して癒しのパワーがですね、出ていくんです。自動的になんですね。今日の箇所でも、まあ、よくよくは分かっていくんですけども、自動的に、ね、出ていったんです。イエス様からパワーが、この女、ね、ツロフェニキアの女、汚れた悪霊が、ね、活動するようなところです。そしてこの女の小さい娘、まだ、ね、生まれて、まあ、そんなに何年も経っていない、ね、小さい娘が悪霊に、ね、汚れた霊に疲れてしまった。でこの女は、ね、娘が汚れた霊に取り憑かれた、ね、ということを、ね、それに対して心を痛めて、なんとか、ね、治ってほしいというその愛の心がありました、ね、愛の心、これはですね、何よりも強いものです、ね、悪霊が、ね、嫌がるもの、それは愛の心です、ね、愛の心なしで、ね、ただ出ていけいう言葉には力はないんですけど、しかし、ね、神様は愛の神様です。その愛の心を持って、この人に良くなってほしいというその心を、ね、持って取りなして、ね、祈る祈り、それを神様はよく聞いてくださるんですね。取りなしの祈りを、そして本当にこの人を良くなってほしいと、そう願ってイエス様のところに進み出るところ、ね、人に対しては本当にイエス様はその祈りよく聞いてくださいます。中風を患った、ね、ある人は4人がかりで、ね、友人が担いできて、でそれでイエス様を元に下ろした。もう中風の人のみならず、そのもう4人の友人たちの信仰も、ね、含めて働いたわけです。さらには、ね、街道管理長ヤイロ、ね、娘が死んだにもかかわらず癒されました。それは、ね、娘の信仰ではもう 100% ないですね。娘はだって死んだんですから。けれども父親の、ね、その信仰、父親がイエス様のところに行って娘を癒してくださいというその取りなし心、その愛の心、ね、それによって娘は 100% 癒されたんです。で、ね、このツロフェニキアの女に関してもそうです。この女はギリシア人で、ね、自分の娘から悪霊を追い出してくださるイエス様に願い続けた。で27節、するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは よくないことです。イエス様の返事は釣れないです。まず子供たちに、要するに、ね、ユダヤの滅んだ羊たちのもとに使わされておりますイエス様ですから、まずユダヤ人のところに使わされて、ユダヤ人をまず満腹させてあげなくてはならない。でそれでその、ね、子供たち、要するにこの、イスラエルの人々、ね、まず神様から、ね、律法が与えられたアブラハムの子孫たち、ね、その、ね、子供たちのそのパンを取り上げて、ね、それを子犬に投げてやるのは良くない、ね、まあ、犬って言っても、ね、ギリシャ語の犬には、ね、2つ種類あります。もう邪悪な、犬、それから、ね、この子犬、この子犬の方は愛されるべき犬の方です、ね、子犬に投げてやるのは良くないことです。イエス様は何も、あなたは、ね、邪悪だ、もう生まれつき、ね、悪毒生まれてきてるから、あなたのような犬には、ね、まあ、そういうニュアンスではないんですね。子犬とイエス様はおっしゃってます。要するにね、自分の家に属する、 可愛がられるべき犬という意味での、ね、子犬としてイエス様はおっしゃいました。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くない。で、その女性、ね、自分は子犬呼ばわりされた。もうここで、ね、怒って帰ってしまうようであってはイエス様から何も引き出すことはできないんですけれども、この女は娘を愛しておりました。何が何でもこのイエス様、ね、力を持っておられるお方、このお方に癒しを、ね、娘に対して命じてほしい、そう願いを持ってきたんです。十二弟子がおりました。十二弟子も、ね、連れなくて、ね、イエス様早くこの女を返してください、そういうふうにまで言って、もう13人の男性に冷たくあしらわれているその最中においても、この女はずっと願い続けたんですね。イエス様を信じる信仰、ね、たとえ人々から大勢の人々から何を言われても、ね、それでもイエス様に願い続けるその信仰、それが彼女にあったんです。ローマ人への手紙の10章を開きたいと思います。この女は癒されるための素地があったんです。ローマの10章の9節から、13節。はい、ローマの10章9節から13節です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。アメン。書いてありました。ユダヤ人とギリシア人の区別はありません、ね、彼女はギリシア人でしたけれども、主を、ね、主の皆を呼び求めました、ね、だから、ね、救われる、ね、主の皆を呼び求める者は誰でも救われる、ね、13節に書いてありますね。イエス様を呼び求めました。彼女はたとえ弟子たち、ね、に反対されても、イエス様から、ね、子犬呼ばわりされても、それでも彼女は主を呼び求め続けたんです。で、この心において、ね、あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、ね、救われるんですね。心に信じて義と認められ、ね、義人、ね、義となる定義、まず心で信じること、それから、ね、救われるための定義、それは口で告白すること、ね、心で信じて義と認められ、ね、で、ね、信じるだけでは、ね、救われるということに至りません。しかし口で告白して救われるって書いてあります。彼女はですから、ね、救われるための条件を満たし、そしてまた、ね、義とされる定義も満たしておりました。彼女は、ね、ギリシア人、ツロフェニキアの生まれであったんですけど、しかしイエス様は救ってくださるお方だと心で信じて、そして、ね、来たんです。イエス様に対して、ね、まあ、今日はマルコの福音書を開いたんですけども、マタイの並行箇所では、ね、イエスよ、ダビデの子よ、ね、要するにもう救い主として告白してるんですね。ダビデの子、来たるべきメシア、救い主、イエス様を救い主として告白しているわけですから、ですから彼女、ね、この救われるための、ね、土壌が整えられていたわけです。イエス様から、ね、食卓の、ね、子犬に投げ、パンを投げてやるのは良くない、言いました。けれどもそれに対して彼女は言ったんです。 マルコ7章28節から、しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも、食卓の下の子犬でも、子供たちのパンくずをいただきます。アメン。御言葉に対して、その通りですと。自分に対して耳の痛いことを言われる。自分に対して、もう正論と言いますか、御言葉において正しいことを言われる。それは心痛いです。けれども、しかしそれでもイエス様の言葉に対して、その通りですと告白する。しかもさらにですね、イエス様の御言葉をそれを逆手にとってですね、でも、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくず煮をいただきますって。もう、食卓の下、子犬が飼ってあるとするならば、その子犬はパンのくずのおこぼれにはいただきます。一般的にそうなんであるわけですから、ましてや私も、イエス様、あなたは私を子犬と呼びましたね。愛されるべき子犬と呼びました。であるからには、私もパンくずのおこぼれを、いただけます。いただきます。書いてありますね。28節で。パンくずをいただきます。いただいてしまったんです。で、それで29節。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。ね、ちょっとここかなり意訳が入っておりますけども、原文そのまま、訳しますと、A さんが言われたのはね、この発言のゆえに、お帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行ってしまった。ね、まあ、原文直訳では、ね、この発言をしたゆえに、家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行ってしまった。もう彼女のその発言のゆえにですね、悪霊出て行ってしまったんです。この言葉のゆえに。だからもう、ね、あなた、ね、ここにいる必要はもうないですよ。もうだってあなたの悪霊出て行ったわけですから、ね、そんなにもう祈り求める必要もないですよ。ね、まあ、そういうことなんですね。イエス様を信じる信仰を持って、ね、手を触れたならば、癒されるんです。イエス様を信じる信仰を持って、アクションに移す、ね、行動に移す。そして口で告白する。口での告白が大事です。癒されたということも、本当に口で告白するべきなんです。長血を患った女は、ね、黙ってイエス様から、ね、癒しを、ね、盗んで、ね、帰っていくわけにはいきませんでした。イエス様は口で告白させました。ね、イエスは主であるということ、イエスは癒してくださるお方であるということ、ね、それを本当に告白するべきです、ね。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていた。鬼人の祈りは働くと力があるんです。それは冒頭で宣言しました。ヤコブの五章ですけれども、ヤコブの五章の13節から、20節までを開きたいと思います。ヤコブの手紙、5章、13節から。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは、働くと大きな力があります。アメン。ですから、ここにおいて、もし、 本人自身ね、その一人、信仰が少ない、信仰が足りない。で、それで、ね、自分自力で癒されるような信仰がないということであるならば、あ、そのね、教会の長老を招きなさいってね、もう信仰において、もう長老となった、信仰において先輩となった、ね、そういう信仰の達人を招いて、祈ってもらいなさい。オリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。ね、信仰による祈りは病む人を回復させるからです。ね、あの、街道管理長ヤイロ、ね、彼も、ね、信仰を持ってイエス様のところに来ました。ね、それでイエス様に懇願しました。ね、それが祈り、ね、セピラーとなって、主の御前に立ち上ったんです。ね、祈り、テピラーですけどね。テピリン、それは、御言葉を口ずさむ、ということですけども、本当に私たちはこの、ね、唇でもって、御言葉を宣言し、また、主に向かって祈りを立ち上らせ、そして、ね、その祈りが確信に満ちたときに、今度、ね、それは、テヒラー、ね、主の御前に立ち上る賛美に、なっていきます。この、祈り、私たちは、ですから、ね、罪を、言い表して、互いのために祈りなさいって16節に書いてあります。癒されるためです。義人の祈りは、働くと大きな力があります。また、この15節では、信仰による祈りは、病む人を、これですね、病気のみならず、なんか弱っている人、あるいは心が痩せ細ってしまったような、ね、そういう人全般を言います。病む人を回復させます、ね、心しなえてしまって気落ちしてしまっている人、信仰の祈りによって回復されるんです。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたならその罪は許されます、ね、なんと義人の祈りはさらにその人の罪も、ね、許す力があるんです、ね、義人の祈りは働くと大きな力がある。ね、ここも、ですね、この働く、これですね、エネルギーや、ギリシャ語ですけども、ですから、ね、義人のエネルギーやのある祈りは、大きな力があります。ね、まあ、本来そういう形で訳すべきなんですね。この、ね、義人の祈り、義人の生きて働いている祈りは大きな力があります。ね、まあそういう意味です。義人の生きて働いている祈りには大きな力がある。ですから生きて働く祈りというものがあります。死んだ祈りというものもあります。しかし、義人、イエス様を主として信じている、心で信じている人は、ね、義と認められと先ほどのロマ書に書いてありました。ですからイエスは主であると心で認め、ね、義人である人の祈り、そして口で告白して救われている人のその祈りは、力が発生するんです。本人自身の心に、ね、全然信じていないとしたとしてもそれでも言葉には力があるんですね。唇で発した言葉、それが、ね、世界を動かし世の中を動かし暗闇の世界を動かしてそしてイエス・キリストの力がその人に働くと力を発生させるんです。さらに17節以降もお読みします。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。アメン。エリア、3年半も熱天を止めた。しかも祈りによってね、天から火を下して、もう水浸しの捧げ焼きも、その牛を焼き尽くした。エリアのその祈りによって、ね、このようなことも起こるんですよということですけども、しかしエリアは私たちと同じような人なんですね。エリアも皆さんと同じような人です。しかし、彼が、ね、熱烈に祈ったならば、天は雨を閉ざしました。そして再び祈ったならば、天は雨を降らせました。だから働くと力があるんです。で、そこで、ね、19節と20節。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、 誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということを、あなた方は知っていなさい。アメン。ですから、信仰が失われてしまった人、もう弱ってしまって自分で立てなくなってしまったような信仰の人、その人を、信仰の長老たちが寄ってたかって集まってその人のために祈る。それならば、それは働いてその人を立たせて、立たせるようにしてくださる。しかも罪もその義人の祈りによって許される。で、それで真理から迷い出たものを救い出して、導き出して、そしてそうするのであるならば、その罪人の魂を死から救い出すことになる。そして多くの罪を覆うのだということをあなた方は知っていなさいって書いてありますね。罪を覆うんですね。ですから立ち直らせる必要があります。もちろん信仰が失われてしまった人を再び信仰を立たせるならば、その人は信仰の独り立ちをして歩いていくことができるようになるでしょう。そしてさらに信仰によって歩んでいくコツを教えていくべきです。しっかりとイエス様は主であると告白するんですよ。罪が戸口で待ち伏せしているときはしっかりとイエス様に会って納めなさい。悪魔がサタンが再びその耳打ちして誘って誘惑してくるような、そういう時にはイエス様助けてとしっかりと独り立ちして祈るんですよ。しっかりとそういうふうにアドバイスして信仰において独り立ちして、さらにその人を働き人へと招き入れていく、その働きをもしていくべきです。どうか皆さんは本当に愛の心を持って互いに励まし合い、また互いに進め合い、時には愛を持って互いに戒め合って、そして迷っている人を救い出し、また皆さん自身も本当に病んでいるところがありましたら、自分自身の祈りで解決しないということであるならば、教会の長老たち、信仰の先輩たちを招いて、オリーブ油を塗って祈ってもらって、でそれで癒される、このような交わり、このような、素晴らしい交わりもこの教会というその性質の中にあるんです。エクレシア、これは生徒たちの交わりですから、集まることをやめたりしないで、しっかりと集まって、でそれでともどもが成長し、ともどもが癒され清められ、ともども健やかに力強く主のものとして立て上げられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが私たちを教会として立ててくださったことを感謝いたします。どうか私たちが今日いただきました御言葉の通りに、本当に互いが互いをさせ合い、取りなし合い、また主を義人としてますます整えられていくものでありますように。義人の祈りは働くと大きな、その生きた力があるエネルギーやゲイヤの祈りは力があります。私たちが本当にますます祈りにおいて力を持っていくものでありますように、信仰がますます練り清められ整えられていきますように、どうか助けてください。どうか弱っている人、また独り立ちできない人がおりましたら、本当に集まりの中に来て、そして病む人を回復させる祈りにともども預かっていくことができますように、どうか助けてください。そして我らともどもも本当に弱っている人を回復させるような義人の祈りを持つことができる私たちでありますように、どうか助けてください。弱っている信仰を強めてくださいますように、あなたが今日いただきましたこの真理の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたはこの信仰 そういうことをどのように持つべきか、その持ち方について私たちに問い、私たちがこの基準の信仰に立てますようにと導いてくださったことを感謝いたします。基準の信仰とは何か、人の痛みを自分の痛みのように感じて主により頼む信仰です。基準の信仰では何か、人の苦しみを自分の苦しみの孤独イエス・キリストに持ってゆく信仰です。基準の信仰では何か、あらゆる起きている悲しみや苦しみや痛みや、そしてあらゆる困難を自分に置き換えてイエス様に持ち運ぶ信仰、これが基準の信仰です。主よ、天聖一同がこの信仰を所有することができますように、あなたが取りなし祈る一同として、あなたが本当に私たちも知らないうちにこの信仰に私たちを立たせてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たち天聖一同一人一人は日頃取りなし祈るということをあなたの御前に努めてきました。突き進んであなたが私たちに今日のこの御言葉を通して、基準の祈りがどういう祈りかということを自覚させてくださることによって、主よ、私たちがこれから心して人の痛みを苦しみを悲しみを、そしてあらゆる困難を自分の身に置き換えて祈ることができますように、今日のこの御言葉を私たちに開示してくださったことを感謝します。御言葉には主よ、本当に時があり、御言葉ご自身が私たちに開いてくださる時まで私たちはそれを握りしめて時を待つということを今まで学んできました。取りなし祈ってきた私たちに、これからはもっと突き進んで自分の身に置き換えて祈りなさいと、主よ、あなたが今日この御言葉を私たちに開示してくださったことを心から感謝いたします。主よ、十分のお友達を本当に案じて自分の身に置き換えてイエス様の前に、主よ、下ろしていた友達、自分の身に置き換えた人です。そしてヤイロも自分の娘のその病を、死を自分の身に置き換えてイエス様の前に出た基準です。今日のこの女も自分の娘の苦しみを自分の身に置き換えてイエスの前に出た人です。主よ、あらゆる人々が自分の身に置き換えてイエス様の前に出た時、その願い、その祈りは叶えられ、そしてヤコブ書による基準の祈りは働く力が多い、この御言葉の実現に至ったことを感謝いたします。主よ、私たちにもこのヤコブ書に至るその完成された祈り手としての油を注いでください。そしてイエス様が癒したい、イエス様が満たしたい、イエス様が解決したい、イエス様が祝福したい、あらゆる人物事を主よ、私たちの身に置き換えて御前に 持ち運ぶことができますように祝福してください。鬼人の祈りは働くと力が多い。この御言葉を本当に私たちの身に置き換えて、そして働く力が多い鬼人の祈り手の一人一人として、天聖一同一人一人が祝福されますように、祝福されますように、祝福されますように、祝福されますように。主よ、あなたが満たしてくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。